ついさっき神様を捨て偶像礼拝に走ったその民に対し、まあ、ただ私たちは罪を犯しましたとその言っただけで、いかるのに遅く恵みと誠に富み恵みを仙台まで保ち、そんなこと言っていいんでしょうか。ああ許された、なんとこれだけで許されるのだと、まあ、もちろんその咎を3代4代に報いると必ず罰すると、でも罰して3代4代で止める、実際そうです。もうイスラエルがどうにも回復できない状態になって国を失ってしまった、でも3代4代の70年で神様は回復されるんです。恵みは仙台まで。一応1世代30年とか言われますから、仙台って言うと3000年、まだ神様の恵み続いてるんだなと本当に思わされます。旧約であっても主は裁きの主でなく愛と癒しの主である。アブラハムを選ばれ、イスラエルを選ばれ、私たちを選ばれた神様は、選ばれた方こそ決して捨てない、少しほとぼりが冷めるまでと傍観者になり得ることもない。そして選ばれた時に選んだものが不完全で、そして問題の多い存在である、全てご存知で、約束してくださったお方はその全てを引き受ける、実はその覚悟をすでに持っておられ、しかし痛みを持ち、時には悩み苦しみ、あのゲッセマネの園でもだえながら、それでも主であることをやめられなかったお方です。私たちが何そこから立ち去ろうとしても、この方は羊飼いを、羊を探す羊飼いのように探し続け、放蕩息子を待ち続ける父親のように待ち続け、帰ってきたら必ず受け入れてください。到底許されないと思われる全てを許してくださる、変えてくださる、そのお方です。どこまでもどこまでも、ただ愛を持って望んでくださいます。ところで作家の三浦絢子さんが神様の愛について次のような体験を述べておられます。三浦絢子さんが音灸療法、自分でお灸を据えていたわけですね。でところがある時にその寝転がってお灸を据えていたら、そのポーンと落ちてしまった。でしかもその落ちた先がご主人の、三浦絢子さんはご主人のことを三浦と言うんですけども、三浦の布団に落ちたと。でしかもいつもその三浦に火には気をつけるようにと、ご主人真面目でしっかり者で、兄弟からもその上に遠ざけられてる。お兄さんと一緒にいるともうこっちはもう緊張してて嫌だわっていうから、もうかっちりしてる。だからこそ自分が失敗してしまった、なんと言われるだろう。しかも夫の布団に注意しろと言っていたではないか。でも彩子さんは思い切って三浦に謝りました。ごめんなさい、布団にお灸の火を落としてしまいました。すると立ちどころにこう言われます。よかったね、彩子の体の上でなくて本当によかったね。とっさの答えっていうものは人の本音を表します。だから注意しろと言っただろう、火事でも起こしたらどうするんだではなかった。愛は寛容にして慈愛である、聖書の言葉が本当に身に染みた。この話を聞いて、 私だったらどっちの言葉が出てくるんだろうと。大体子供に対しては違うな。イエス様ならどうだろう。ご自分が十字架にかかられ苦しみを受けている、その時に弟子はあの人を知らない。それでもイエス様はこの罪の裁きが誰の身にも及ばないことを望まれ、そしてよかったね、あなたの体の上でなくて本当によかったねと、この傷跡を見せて言ってくださるに違いない。主は振り向いてペテロを見つめられた、その眼差しはよかったね、あなたが裁きを受けられない、本当によかったという、その眼差しであると、しばらくしてペテロが気づいたことでしょう。神様は決して傍観者にはなり得ない。私たちはどのような立場に立ってこの方を信じ、その眼差しの意味を受け止めているでしょうか。祈りつつ、本当に主と共に歩むものであり、その主の眼差しをいただくものとされていき、その眼差しのもとに一人でも導かれるようにと祈らせていただきたく願います。お祈りいたします。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。天の父なる神様、本当にあなたの愛と救いから遠く離れて従うものであることを思わされます。それでもなおあなたは決して私たちからその御顔を背けることなく、私たちを見続けてくださる、愛し続けてくださる、その恵みを感謝いたします。どうぞそのことを信じるものとならせてください。私から顔を決して背けないお方が、私たちが祈るその祈りにも応えてくださり、ウクライナの地に、東北の地に、また私たちの家族のうちに、あなたはずっと目を注ぎ続けてくださる。私たちが本当に顔を背け、またテレビに映るとそのチャンネルを切りたくなる、新聞からも目を離したくなる、しかしあなたは決してそこから顔を背けず、自らその中に行かれるお方であること、あなたが救ってくださる、信じる者とならせてください。そして主よ、あなたに心からの感謝を捧げ、あなたの皆を崇める者とならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。